この放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
こんにちは。先日会った人にラジオを聞いてますって言われてすごい嬉しかったです。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
ラジオ聞いてくれてる人がいるんですね、はい、嬉しいです。
嬉しいです、
ね、はい、フリーライターのよしです。
よろしくお願いします。
お願いします。
そう、そのラジオね、聞いてくれてるって言って、しかも会ったのが木曜日で、明日ですよねとか言われて、
あ、曜日まで、
曜日まで覚えてくれてるとか言って。
あなたはこの番組の超リスナーです。ありがとうございます。
逆に私の方から握手してくださいとか言っちゃって、嬉しすぎて。
もう本当に、こう、ラジオって、うん、まあ、相手に向かって喋ってるわけじゃない、うんうんうん。今私たちはこう部屋の中で二人で喋ってるから、うんうん、こう聞いてくれてる人がいるっていうのを知るとすごい嬉しいですよね。
嬉しい、嬉しい。そう。で、今日、施術を受けに来る方も聞いてくれてたりして、はいはい、あとメールでもいただいたかな、聞いたよとか。
あ、そうなんですか。
あと全然面識のない人から、岐阜だったかな岐阜だったかな、そうそう。なんか、うんっていうのは。
そうなんですか。
嬉しいね。
嬉しいです、ね。嬉しいです。
なので感想を送ってください。もしできたらあれだね。こんな話してくださいとか。
あー、欲しいですね。
そう、こんなの聞いてみたいですとか。あると嬉しい。そ
うそうそう。いいですね。ヨッシーの血液型は何型ですかとかいうメール来ないかな膨らまないけど来ないかな
用語はパイナップル味じゃなくて、グレープフルーツ味だと思います、みたいな。なんかそれ訂正のね。そうそうそう。
でも来たら嬉しいですよね。
そう、来たら聞いてくれてるから嬉しいよね。
ツッコミですね、
ツッコミ。嬉しいな。
ラジオは私昔からずっと聞いてるんですけど、うんうんうん、やっぱり何が楽しいって、こう、自分はリスナー側で、うん、パーソナリティさんとのやりとりって楽しいんですよね。そうか。で、今度こう喋る方になってみると、リスナーさんからの、うん、こう、
声がね、
ね、キャッチボールのこうボールシャー投げてくれたら、こっちはパーン打ち返すよっていう、こう。
そうだね。
はい。
嬉しいね。
嬉しいですね。
結構送ってたの？
私ね、送ってた時代。
ペンネーム。
ペンネームありましたよ。ラジオネームありましたよ、ラジオネーム。
聞いていい？ダメか。
ね、その時その時によって使い分けとかいろいろありました。
はがきに書いてた、
うん、当時はね、はがきでしたね。うちファックスなかったんで。
ああ、ファックス
か。あとね、電話もあったんです、受付。電力とか。電話リクエストってあって。
ああ。
ラジオに出たこともありますよ。
あ、ほんと？はい。電話で？
電話で。
すごい。ラジオ。結構沖縄はあれなんだよね。車社会のせいか。ラジオの。ね、あれ高いんだよね。
視聴率めちゃ高いですよね。
そうそう、高い高い。高いらしい。いつも、あ、このラジオネームの人、しょっちゅう送ってるな、みたいな人ね。
あ、ね、あります、あります、あります。
オフ会とかもあるんでしょ？
ああ、
リスナー同士の。
あると思います
よ。すごいよね。
ねえ。すごいな。いつかリスナー同士のオフ会を。
その前にちょっと公開収録ぐらいのさ、送るように。
やりたいですね。
ヨッシーの顔が見れます、みたいな。お面かぶるか。
なんか、ヨッシーサングラスしていきましょうかね。
そういうのも、ちょっとやりたい。やるのかな？わかんないけど。
100回記念で。
あ、100回記念わかりました。
それまで続くかどうかは皆さんにかかっておりますので。
とりあえず、はい。何でもいいので、なんか、ご質問とか、なんか、トークネタでもいいし、なんか、うん、送ってくれると嬉しいです。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、タイトルコールでいいかな、
はい、行きましょう。
お願いします。
せーの。下地彩乃のくるみラジオ。
はい。では、ラジオを始めたいと思います。
お願いします。
お願いします。前回の生理をどう捉えてるかみたいな話の続きで、
はい、
布ナプキン、
はい、
まあ、一時期流行った。今も。
そうですね。
どうだろうか。
3、4年ぐらい前から急に流行ってますよね。
使ってますか？
私ね、結構長いですよ。
お、私も結構使ってんな。布ナプキン。いつぐらいか、あ、でも10年ぐらいになるかもな。鍼灸学校時代から使ってるから。そうだね。何ぐらいになるか。なるな。なるなる。はい。はい、布ナプキンね。なんか、この間とか、ちょっと前に、はい、うちに来てたお客さんとちょっと話が出て、布ナプキンも、
はい、
なんかいいんだけど、ちょっとこの、 なんか一人歩きしてないかな。
ああ、わかります。
わかる？
とってもわかります。
っていう話が出て、はい、そう。この布ナプキンいいんだけど、すごい。すごいいいと思うし、はい、あの布ナプキンが、この、そのもの自体っていうよりも、はい、その布ナプキンを使う心遣いっていうのかな。心持ちが大事なんじゃないかなと思って。
はい。
うん。
私は、布ナプキンを使い始めた理由が、あの、皮膚がかぶれやすいんです。で、夏は、こう、やっぱり、あの、なんですか、紙ナプキンは、こう、なんですかね、肌が荒れがちなんですね。はいはい、でそれが辛かったので、はい、それを解消するために使い始めたんですけど、でも紙ナプキンとの併用なんですね、基本的には。で、最近すごく違和感を感じるのは、布ナプキンは正義、紙ナプキンは悪みたいなのが、すごく嫌です。
それです。そうです。
こう、女性が女性を快適にするために一生懸命、こう考えられて、改良されていってる紙ナプキンを、ね、こんな、なんか、世の中の悪みたいな扱いをしないって。
経費毒が、みたいなね。
そう、苦手ですね。
なんとかポリマーが、みたいな。
そう。なんかちょっとね、
ちょっと、そうね、ちょっと違うかな。
そ
ん
な、
ね、って思う。かといって、その布ナプキンの存在も知らなくて、買ったり、使ったこともないのに、はい、その、なんかめんどくさいからやらないとかっていうのも、ちょっともったいないかなって気がして。
ね、いいところ
と、ね。そう、いいところと、そうそう。
ありますからね。
うん。って思って。そうだね。で、なんかほら、布ナプキンにするとさ、すごい生理が軽くなってとかさ、なんか、量が少なくなってどうのこうのみたいな、もうなんか、布ナプキンが、なんか、人生を救ったみたいな。そうまあ確かにそういう人ももしかしたらいるかもしれないけど、なんかそこまで神聖化しなくてもいいのかなって。
だと思いますよ。こう、それぞれ選択肢の中に、
そうなん
タンポン、紙ナプキンっていう選択肢だったところに、その布ナプキンが加わって、今なんか経血カップとかもある
もんね。そうそう、カップもね、あるからね。そうそう、そういうのの、なんかこう、いろんなものを、なんかこう、自分に合うもの。
はい。
を、こう、丁寧に選んでいくって大事なのかなとは、本当に思いますね。そう、でもね、ナプキンもすごいよね、日本のナプキンってね。
すごいと思いますよ。
肌触りもさ、いいし、まあ確かに蒸れやすいではあるから、あれなんだけど、私も併用かな、でもどっちかっていうと布が多いかな、確かに今。あの、なんか、ナプキン買いに行くの忘れない。忘れちゃうんだよね、私。あ、まあ、ナプキンがないみたいな。始まってから気づくみたいな。布だとさ、ずっとあるからさ、選択しとけば。
確かに。まあ、でもそれも一つのメリットですね、布ナプキンの。ね、変な話、その、紙ナプキンがない状況に立たされた時に、焦る人と焦らない人と。
そうなのよ。いいところいっぱいあるよね、布ナプキン。
両方とも、いいところがたくさんあると思いますよ。あの、変な話、布ナプキンはやっぱり洗うっていうのが一つ、その、手間としては加わっちゃうんで、ずっと出かけてる時に布ナプキン使えないなら、別に紙ナプキンはその時に使えばいいと思いますし。
あとは、看護師時代は絶対無理だったね、トイレに。
そうですよね。
行けないですよ。そうだね。で、布ナプキンのいいところは、
はい、
そういう、こまめにトイレに行けるときに、はい、あの、あ、なんか出そうっていう直前の感覚を無視し、できないとき、無視しなくてもいいときに、布ナプキンはおすすめで、
はい、
結構でも、紙ナプキン使ってるとさ、スルーしちゃうからさ、
結局
受け止めてくれるから、あの、そこの感覚をずっとスルーしてるのはもったいないなと思って、やっぱり布ナプキンだと、たくさん出てしまうと漏れる危険性はあるから、
はい
はい、なんかね、あもう、あたくさん出そうみたいな時ってさ、トイレに行けばトイレに流せちゃうから、はい、あの、その時のこの体の使い方ってすごい大事で、そういう、膣の感覚とか、
はい、
その漏れないために、ちょっとこう、締めるっていうのかな、
はい。骨盤底筋
ですね。そうそうそう。はい、それも、そうそうそう。この、経血が漏れ出ないために、少し抑えておく感覚って、普段使わないじゃない？
そうですね、
なので、あの、なんて言ったか、おしっこ我慢し で、止める感覚ともちょっと違うんだよね。やっぱ使ってる筋肉も違うから。似てるけど。
はい。
わかる？
ちょっとね。
そうそう。だからそのあたりの、そう、骨盤底筋の感覚とか、膣をこう、膣に流れてくる感覚とかっていう体感を忘れないために、なんか、布ナプキン使うのはすごく良くて、はい、そういうのを意識してるうちに、そういう生理痛が良くなったりとかさ、なんかこう、生活リズムが改善していったりっていうのに繋がっていくんじゃないかなと思っていて、だから、ただ布ナプキンを使ったから、はい、なんかね、全部が良くなったとかっていうのとまたちょっと違うのかなっていう気持ちはしています。布ナプキンを使ってみたいって思ってるんだったら、はい、一回使ってみたらいいよね。
ああ、そうですね。
うん。なんかあんまりそこまで難しく考えない方がいい気がする。最初は併用だけでもいいし、結構いいやつのさ、布ナプキン買おうとするとさ、ちょっと全部揃えると結構かかんない。
ああ、そうですね。
トータルで、なんていうの、この、紙ナプキンを買わなきゃいけないコストとか手間とかを考えると、もう慣れてしまえばそっちの方が楽なんだけど、最初の導入するときさ、それこそ今ネット見たらいっぱいあるし、
あ、ありますあります。
そう、何買ったらいいか分かんないんですっていう、そう聞かれたんだよね。やりたいけど。値段もピンキリだし、
そうですよね、
なんかこう手出しにくいとかってもしあったら、布ナプキンっていう形のものを確かにいろんなものを売ってはいるけど、はい、別にそれにこだわらなくてもよくで、はい、私、なんかハンドタオル畳んで当ててるとかもあるから、そうだね。最初なんか、ハンドタオル、
そうですね、
ちょっと持って当ててみるとか、もう、洗わないで捨てちゃうとかさ。
ね、それだったら、うん、とにかくこう、最初からガチガチにやろうとすると、そうそうそうね、こう失敗しがちというか、
なんかね、気合でして、
ストレスになる人もね、辛いじゃないですか。
なんか、蓋付きの放浪の入れ物を買わなきゃとか、
そうです、そうです。
洗うときになんか、化学洗剤は使っちゃいけないだとかさ。
で、またこう汚れが取れないだーってなったりするんだったら、まあ、ね、いらないほんとハンドタオルを。
いらないハンドタオルを、それこそそうそう、折って、三つ折りにして、当てておくだけでも。
で、使い終わったら、まあ、
捨ててもいいんだ、これぐらいな。
それでも心地よければ
。うん、いいよね。私最初それで始めたんだよな。100均とかのタオルさ、綺麗に洗濯してさ、もう汚れて洗わなくても捨てるつもりでやって、でも、洗えるんだったらまず洗ってみて、あ、なんだこんなもんかって思ったら、またお気に入りのものを買っていくとかさ、そういう風に増やしていくといいかなとか思って。
人によって好みもあるでしょうか。
なんか柄がさ、いろいろついてる方が好きな人もいるかもしれないしさ。ね、
そうですね。
天然素材にこだわったやつが好きかもしれない、
ね。好きな人もいますからね。
なので、まあ
ね、とにかく負担にならないところからスタートして、
そうです、
ね。そう。どっちじゃないとダメっていうのはないですから。
うん。やってもらうといいかな。体がどっちが気持ちいいかみたいなのを、ちょっと実験するつもりで始めてみると。いいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。そんな感じで、
はい、
布ナプキンのお話でした。
はい。
じゃあ今日はここまでにします。
バイバイ。
ありがとうございます。
くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。